イカと
ニニョリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
カップケーキおいしい。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、うん、天気以外のことを喋ろう。涼しくなってきましたね。
無理や。
涼しくなってきましたね。秋ですね。
いやー、社交的な会話のスタートがどうしても天気の話にな
っちゃうから。地元どちらですか？
あるよね、美容院での会話みたいな。
今日出張ですか？
ちょっと、散らしときますね、髪型みたいな。
え、散らかすとどうなんですか？
散らかしたら
それはもうなくなっていくのでも。
いや、散らかしときますねって。あるいは髪、なんかかっこいい髪型、
ワックスみたいなね。
ワックスでちょっとこう
無造作ヘア的な、
ねじってるやつ、
ねじね、あれ多分散らかすとは言わないと思うんだけど。
いややろ、
今日はできるだけ散らかしときますね。
困るやつ、
やばいな。
美容院に行ったことがないけど、名古屋には行ってみたいかです。
なるほど。
はい、家にマッサージを読んだりのりです。
おお、最近物欲が増している OK です。
おお、
それ困りましたね。
そうなんですよ、ちょっとね、別に買おうと思ってるわけじゃないんですけど、
はいはい、
家にいて、私最近在宅ワークなんですけど、仕事の合間合間で、ちょっとネットサーフィン的なことをね、する時も当然あるんですよ、休憩がてら。でその時にやっぱいろんなサイトを見に行くと、これええなとかっていうのが出ていって、まず最初に欲しいのはプレステ5ですよ。
プレステ5ね、
発表されましたけど、
5万円弱。
そう、
まあまあするな。
そう、あれはなんかとりあえず基本的に私ゲームハード大体まあ買っていくことが多いんで、当然スイッチとかプレス4とかも家にあったりするんで、欲しいなと思ったんですけど、とりあえず今グッと抑え込んでます。
うん、
だってソフト出てないとね。で、欲しいソフトがないとまあいいかなって。
ほんでまあそこまで品薄にはならない。
多分実際に発売されたあとはしばらく経ったら足りないんちゃうかなと思ってるけどね。
あのスイッチみたいな状態には、
そう、スイッチは地獄みたいな状態になってますけど、
ならないのかな。
多分大丈夫やと思ってます。
Xbox は？
Xbox はめっちゃ迷ったけど、でも Xbox のゲームのラインナップが、私別にそんなにテンション上がんないんですよ。
Xbox って今新しいの出てんの？
Xbox がそのプレス5と同じ時期に新しいの出るんですよ。
対抗してるね。
まあ一応後から出てきたのはプレステの方やけど、Xbox が出すよって言ったのに、かぶせてプレステがわしも出すんじゃいって、
そう
なんや。もともと発表はしてたけど、金額とかは明らかにぶつけにいってんなって感じ。
うん、
で金額ぶつけに行ったら Xbox 側がもう3000下げますわって言ってかわしに行くっていう。
どんどん下がらへん
から、熱い戦いをしてるんですよ。
競争で。
いや、多分これ以上やったら Xbox はもう隠すと思うから。
もう無理か。
もう無理やと思うねんけど。
いい競争してくれてる
じゃん。はいはい、いいじゃんいいじゃん。
なんかコンシューマーキーが今目立っててすごい欲しいなって俺も思ってしまうんですよ。だから三つ友になってるし、
それで買うかどうかで言うと、 Xbox は僕は多分買わないんですよ、ラインナップ的には。どっちかというと、パソコン系のゲームの方が最近ちょっと熱いので、Steam とか、とかの方が今は惹かれてるぐらいの感じですけど、
いやー、セガ頑張ってほしい。
ああ、
セガね。
昔の三つどもえみたいな、任天堂セガ、なんか、ソニーみたいな、その三つどもえが、今、それが Xbox、
まあ、マイクロソフト
マイクロソフトってなってるから、なんか、セガ60周年らしいんで。
ああ、なるほどね。そう、イニシエのオタク的にはね、やっぱりその辺頑張ってほしい。
イニシエはね、セガ好きです。
はい、なので、まあ、さっき言った通り、パソコン系のゲームも興味が出てきているので、そこから派生していて、ノートパソコンも欲しいってなってて。
困るな。
ゲーミングノートが欲しいってなってて。
とうとう、キーボードが無意味にレインボーするやつ。
そう、前、イカさんの無意味に光るやつも。かもらい。
いやいやいや、レインボーに光るやつは別に興味ないから。
そう。
安くで売るで。半額ぐらいで売る。
そうで、イカさんに一回 LINE で、それ何ぼやったんって聞いたら、なんか高かったよって話を。
そうなんや。
聞いてはいるけど、エンターキーのところがめちゃくちゃ気に食わんって言ってた。
キーボードがね、すごい打ちにくくて、それがね、気に食わんけど、レインボーで光るから、トントン。
トントン。
みたいな感じで、どっちもすぐには買う気はないんだけど、
はいはい、
ちょっとネットサーフィンをしてしまうせいで物欲が上がっているなという話でした。
なるほどね。
わかるわかる。は
い、 で、りんよりさんは最近マサデシを家に呼んだ。
はい、
来てましたね。
憧れやったんよ。なんか家にマッサージ師を呼ぶってちょっとなんかリッチな感じがするやん。
あー、男がするとただ単にエッチなサービスっていうだけやん。
いやいやいや、
リッチじゃなくてエッチやけど、まあ、
なんかホテルとかで、うん、マッサージ師来てくれたりとか。
ホテルの前にエッチなサービスで。
いやいや、ちゃうちゃうちゃう、体をねほぐしてくれるやつね。
はいはいはい、ね、ほぐしてもらうもんな。
俺オーディオビジュアルでしか見たことない。
そういうのって大体高いんですよ、やっぱり7000円ぐらいとかするねんけど、うん、今チラシで見たその家に来てくれるマッサージっていうやつがまあまあ安くて、うん、60分3600円って書いてあったんやんか。
なるほどなるほど。
ただよ、
ただでは3600円やる
それ人には分かると思うけど、うん、なんかまあピンキリでやっぱ一番下は3000円とか2900円とかから、うん、普通にマッサージ行ったら4000円とかすんねやんか、
はいはい、
普通
に店舗に行ったら、
そうそうそう、家に来てくれるのに3600円って安いなと思って、で電話してみたら、うん、すごいおばあちゃんが出て、まずそのおばあちゃんはスマホを持ってないから、うん、家の場所を地図で調べることができないって言い始めて、で住所言いますって言ってんけど、住所を聞いてくれへんねんか、いやそういうの分からへんからってでどの辺にあるみたいな、大体の場所を教えてって言うから、いやこの辺なんですって、周りにはこういうのがあってっていう話しててんけど、果たしてそれでたどり着けるんかなって不安やってんか、うんうん、そしたら来る直前ぐらい、まあ、20分ぐらいかな、
うん、
になって、今から電話変わるからちょっと教えてくれへんっていうねんか。
電話変わる、
そう、うん、電話かかってきてね、うん、そのおばあちゃんが、うん、で男の人に変わられて
急やな、
うん、そう、住所教えてくださいって、今度こそ住所教えてで調べてもらってんやんか、うん、でそしたらそのおばあちゃんたどり着けて、なんとか、
う
ん、でどうしたんかなと思ったら、いや来る途中でアベックに助けてもらってアベックって、
アベックもそうやし、助けてもらうものもあれやし、
道行く中学生カップルに助けてもらったらしい、
ね、だから中学生やってん、結構ね、ま、9時か10時ぐらいやってんけど、もう家から30分ぐらい離れたところからこの辺まで送ってもらったらしくって、スマホで調べながら、すげえなおばあちゃん、コミュ力と思って、
まあまあ遠いところから来てたね。
あかんよね、
感じ的には志村けんのあんましのおばあちゃんの人みたいな感じ。
そうそうそうそう、
へえへえ大丈夫ですよ、へえへえってずっと言ってる感じ
で家に来てもらって、まあ2回来てもらってんやんか、そのうち1回は、うん、来た途端にちょっと10時になったらこのテレビ見せてくれへんって言い始めて
韓国ドラマ見たかったらしい。
自由やな、うん、
そう、めちゃくちゃ自由なおばちゃんやってんけど、とにかく腕が良かった。
あ、そうなの。
そう、
ちなみにうちのテレビはその韓国ドラマ映らなかった
。そう、何回も何回も挑戦しててんけど、なんで映らへんの、なんで映らへんのって言われてんけど、結局見れなくって
ごめんね
って謝らなくていいや
で、まあなんかそういう自由なおばあちゃんやってんけど、うん、すごいなんかなんやろ、気さくやし、
うん
うん、
あ、言いやすいし、
うんうん、
なんか不安な感じもないし、
そう、うん、やし、まあ腕も良かったんで、うんうん、引き続き呼ぼうと思います。
あ、だからもう2回目呼んでんねんもんね、
うん、
そ
う、
次3回目なんでね、
はい、
でも家の場所を覚えてくれてる。
あ、そうそうそう、だから最初はちょっとねまごまごしてたけど、うん、もう覚えてもらったんで今後来れると思います
いや、いいやん、お気に入りのマッサージしてなかなか作られんか、うん、俺のたくさんある有名のうちの一つ、
行きつけのマッサージ、
行きつけのマッサージ師をよく、
はい、っていう話でした。
イカさんは名古屋行ったんですか。
名古屋行きました。
おお、
まあちゃんとね、いろいろ気をつけながら、
対策は、
対策もして、でどうしてもこう30年来の夢やったマウンテンっていう喫茶店、
夢いっぱいあるね
いや夢はいっぱい、
夢いっぱいあった方がいいじゃないですか。
今年中にだいぶ潰そうと思って、そのマウンテンっていう有名な喫茶店、う
ん、
インターネットがない時代から、
はい
はいはい、もう噂になってたやばい店の方、
かっこ笑い的な意味合いで使われる、
いや、かっこやばい、
かっこやばいか
美味しいよとかじゃないんや。
そうですね、美味しいっていう意味での有名ではない、
あ、
マウンテンってその看板とかメニューとかがよく写真でさらされるわけです、
うんうん、見たことある、
うん、見たことある。なんか、うん、イニシエのインターネットしてた人とか結構知ってたりして、うんうん、でやっとそこに行けたんですよ。
そこに行くことを登山と呼ぶから、ね、
そう、
なるほどね、
登山行ってくるわって。
食事とかそういう美味しいものを食べるとかそういうのじゃなく登山です。
あ身の危険があるから
、でまあ、 もう2人とね、はいはい、あの3人で行ってんけど、俺が頼んだのがやっぱり登山したからにはスタンダードのやつ頼もうと思って、うん、甘口抹茶オグラスパ
スパ
スパゲッティ
スパゲッティ、急にスパゲッティ出てきます。
だってそこまでスイーツやん、甘口抹茶オグラ
でスパゲッティ。ちなみにこれイチゴとかバナナとかも
ちなみに僕も行ったことあるんですけど、
あそうね、登山
僕が行った時はメロンでした。
あメロン
メロンスパ食いました。
やばそう。
で俺が食った抹茶スパはスパゲッティを、ま、多分ね抹茶のソースとかそんなんじゃなく抹茶の粉からやってた、
練り込んでるよ、
抹茶の粉と多分油で焼いて、フライパンで多分温めたやつをのっけた上にクリームを、
生クリームね、
生クリームな感じがちょっと薄かったんで僕はマウンテンクリームって呼んでるんですけど、マウンテンクリームが6発乗ってます。で
6絞りね、
その真ん中に小倉がディップされてます。カチャカチャカチャカチャパッって感じ。
あアイスクリームみたいな感じ、
ね、アイスクリームみたいに丸い小倉がディップされております。でその上にさくらんぼと応答
応答
が一切れずつ。
なるほど。
このさくらんぼ後で聞いてくるんで。
あなるほど、ね、
で抹茶スパ食べたんですよ、うん、パスタだけで甘い、
うんうんうん、
はいはい。
でその後クリーム食べたらクリームが甘くて油っぽい。
あ、
あのいい生クリームじゃなく、
まあそうやろな、
なんか手作り手作りスみたいな。
しかもスパゲッティあったかいやん、
あったかい、
だから生クリーム徐々に溶けてって
る。なるほどね。
だから俺それに早く気づいて3つぐらいマウンテンクリームを先に食って、
うん、
まあその後スパゲッティ食ってたけど溶けてきた後が地獄。
あ
ーえーってこう甘さと油っぽさが口から体から全部止まってくる、ね
えー
うんうんうん、ほんでその時にオグラをちょっと食べたんよ、
うん、
いい甘さでいい塩梅でちょうどよかって、オグラは
癒し
癒しオグラは癒しってなって
食べきれました。
続いてけどなんとか食べきって、食べきった後さくらんぼ1個残ってたからそれ食べた時この世で一番美味しいもんはさくらんぼって
なった。爽やかな、
めちゃくちゃうまかった。助け舟、あのさくらんぼがなかったら俺食い切れてなかった死んでたと。
なるほど、
すごいね。
マウンテンは結局じゃあ人におすすめできそうですか。
なんて言うの、一回やると、うん、なんかもう一回あれって何やったんやろとかあれ以外
お化けみたいな
あれ以外に何があるんやろっていう興味が湧くの、
はいはいはい、
だから登山家は何回か登山するんだよね。なんかそれって癖になるっていうか危険を顧みず山に登りたくなる気持ちと一緒になる。おけさんもちょっとまた行きたいなかも。
そうね、もうね、10年とは言わんけど、7、8年経ってるんで、うん、ちょっと一回行ってみたい気持ち。
行きたくなるよね。
それ人生の実績解除なんですよ、なんか。
そうそうそうそう。
食い終わった後、テロンって画面の端っこでなってるんですよ。
だから、これで俺、今までマウンテン行った人に、例えば、まあ、おけさんがメロンスパ行ったよって、うん、マジかーってなって、マウント取られてたけど、俺、だからマウンテンマウント取れるようになる。あの、みんなに喋っていこうと思ってます。
そうですね、よかった
よ。そんな感じ。で名古屋旅してきました。
はい、はい、じゃあ後半へ。
はい、はい、後半となっておりますよ。
こちら後半となっております。
何を売ろうとしてるんや。はい、というわけで今回ゲーム紹介のコーナーでございます、
はい、
ゲームは紹介しど、
はい、今回紹介するゲームは
カップケーキエンパイアです。
来ましたね、ピンク。
はい、数週間前とか前々回か、
うん、
ぐらいに、何もわからない状態で、はい、想像だけでお話ししたゲームでございます、
うん、そうですね、
はい、その辺と比較されたい方はぜひ前々回も聞いてみてください。
たださ、私たちがさ想像した時の話全然覚えてないよね。
覚えてないっす。何喋ったっけな、
けどね、
急に喋ってたけど、でも6その 何やろ、個人ボードの上にいるのがワーカーかなみたいな話とかをしてたわけですね。
まあ、ゲームとしてはね、想像を超える面白いゲームなので、はい、じゃあどうします？
じゃあ今回はりのりさんが説明する気があるということだったので、はい、ぜひしてもらいましょう。
はい、こちら私が勝ったゲームとなっております
だよね、勝ったゲームは説明しよう、
はい、確かに、
う
ん、はい、まずですね、パッケージがピンクで可愛い。
そうですね、可愛い。
あ、そっから
なんと言ってもパッケージが可愛い、うん、はい、でも実際ね、りのりさん今回これはジャケ買い的な感じで選んだん
ですね、う
ん、
そうですね、まあ別にゲームの内容とかどうでもよくて、なんかパッと見が可愛いなっていうことで買いました。
はい、
で、あ、特徴としては、カップケーキのレシピを作りますね。はい、カップケーキって下の土台と上のクリームでできてると思うんですけど、リカさんが言ってたみたいなマウンテンのね
ちょっと話つながってる
なるほど、
つながってね
うまいこと言うんだろ
のね、みたいな感じ あのプリプリっとしたクリームでできてて、
うん、
なので、土台とクリームをガッチャンコさせると、
うん、ガッチャンコさせる
の、それにより自分の、
お店
のレシピが開発されるという、はい、わけなんですね。
わけなんです、
ね、わけなんですか。
解説のイカさんどう思われますか？
なかなかいいスイング
スイング、何素振りしてんのどうぞ、はい、
で、ゲームとしては、うん、サイコロ振ります、
はい
はい、想像でもね説明してたみたいにサイコロを振って、うん、それを振り分けるんですよね、自分の個人ボードの上に、
うんうん、で振り分けは自由にしていいんですか？
いえ、デメのところに置いてください。
なるほど、
1から5のデメを置く場所があるので、うん、そのデメが出たところに置きます、
はい、
で、そのデメが出たところのやつをまとめて振ることによって、うん、プレイをする
なんかあれやな、昔の Google 翻訳みたいになってるけど大丈夫かな、
うん、ちょっと難しいです、これを言葉で説明するのは大変難しいですね
外人のふりするんじゃねえよ
じゃあざっくりとできることを言おう。じゃあレシピを開発するとか、
うん、
カップケーキのお客さんに配達する、
はいはいはい、
カップケーキを好きな、ね、お客さんに配達するとか、
うん、
カップケーキのストアみたいな大きい店を建てる、
うん、
ちっちゃい店を建てる、
うん、
とか、まあ、サイコロ増やしたりとかできます。
なるほど、
うん、はい、そんな風にしながら、点数を増やしていくゲームです。
なるほど、もうお母ちゃんが頑張ってるなって、子供もご機嫌っす
ニコニコ
じゃあゲームの説明をしましょうか
してもらいます
、はい、先ほどで大体分かっていただいて、
今ので4割ぐらい説明できたと思うので
僕ではリカバリーできない
、はい、このゲームはカップケーキエンパイアという名前の通りカップケーキ屋さんになって、
はい、
できるだけいろんなところに、カップケーキを配達して点数を稼いでいくゲームですよと、
うん、
でサイコロは1サイコロが1ワーカー、つまり、まあ、従業員を表しています、
うんうん、
で、各従業員は出目ごとに何ができるかというのが決まります、
うん、
サイコロはですね、
うん、
だからそのサイコロが出た出目が例えば1の目が出たら1の、カップケーキの土台を作るっていう、
うん、
まあ、土台のレシピを開発するかな、
うん、
っていう、アクションができるようになったり、
うん、
で2の出目の人は、カップケーキの上側クリームの部分の、レシピを開発するっていうことができるようになったりとか、
うんうんうん、
っていうふうに決まっています、
うん、
なので、まず自分の手番が来たら、サイコロの出目っていうごとに、各列が作ってあって、
うん、
アクションが全部で先ほど言った通り5種類、
うん、
1から5の出目に沿ったアクションが決まっているので、
うん、
どのアクションを5種類の中からやるかっていうのを選ぶ、
うん、
でそれをじゃあ実行します、
うん、
で実行し終わったら、自分のその個人ボードに書かれている、
うん、
まあ、収益性生産性みたいなところっていうのが、うん、トラックになっているんですけど、
うん、
そちらのマス目の中から、まあ、勝利点を得るっていう形ですね、
うん、
まあ、マイラウンド必ず勝利点が得られるようになってます、
うん、
はい、でその後サイコロ使ったアクションのサイコロを振り直して次の人へと、
うん、
いうふうにして繰り返していって、
はい、
で勝利点が誰か1人が70点 になったら、うん、全員の手番数が同じになるように、うん、まあ、いわゆる宝石のきらめきとかと一緒ですね、うん、
はい
はい、全員の手番数が同じになるように最後のプレイヤーまでやって一番点数高い人が勝ちというふうなゲームになっています。
きらめいて終了、
はい
はい、
で、手番でできる行動っていうのは先ほどちょっとだけ説明しましたけど、うん、カップケーキの土台を作るか、うん、上のクリーム作るか、
うん、
で街に、自分のカップケーキスタンド、
うん、
まあ、あの道端にあるような、カップケーキ屋さん売っているところですね、
うん、
小屋みたいなのを作る、
うん、
か、配達に行く、
うん、
か自分の従業員を増やす、あるいは、でっかい店舗を作る、
うん、
というふうな、まあ、先ほど言ったことが6種類ぐらいあったと思うんですけど、
うん、
実際にはこの、若い雇う部分とでっかい店舗を作るというのが1アクションの中に入っているので、
うん、
まあ、都合5アクションっていうのがありますよ、
うんうん、
というふうになってます。で配達に行くとはどういうことかなんですけど、
うん、
自分たちの個人ボード以外にも、うん、このゲームはマチボードというのがテーブルの真ん中にあります。
確かに、
はい、このマチボードには、うん、まあ、5番目上にたくさん家が並んでるんですよ、
うん、
でゲームのセットアップの段階で、うん、この上にお客さんミープルっていうのが大量にバラバラと巻かれます、
うん、
で、各、そのなんですかね、お店から遠いところほど配達するのが大変なことにはなってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、自分のお店から伸びる道上にあるところに配達できますよというルールになってるので、
うん、
まあ、そこのお店を建てたり、うん、カップケーキスタンドを建てることで、
うん、
配達できる場所が増えていきます、
ね、この町のお客さんはあのこの町の決まりにより好きなカップケーキの色の服を着なければならない
確かにそうですね、
という決まりになっております、
は
い、
このミープルは、上下で色が綺麗に分かれていて、はい、
うん、
まあ、ズボンの色が、
うん、
茶色か焦げ茶色、
うん、
で、服の色が4色に分かれています、
はい、うん、レモン、イチゴ、緑、
ミントね、
ミント
チョコ、
はい、
うん、
みたいな感じで、開発できるカップケーキの、色と、
うん、
なぜか全く同じ組み合わせの服しか着れない、恐ろしい街です。
いや、まあ、あの好きやねそういう色が好きな人なんです、
そう
ね、
うん、みたいな感じで、その条件に合致するレシピを持ってないとそもそも配達に行けない
と、
う
ん、
いうふうになってる感じですね。
それがそのお客さんが、まあ、ミープルになってるって言われ
て、そうですね、
うん、はい
はい、なので、まあ、いろんなアクションっていうのを順番にクリアしていきつつ、
うん、
点数を取っていくゲームとなってます、
うん、
で一番のゲームの特徴っていうのはこのやっぱりサイコロです、
うん、
サイコロがワーカーになってるんですけど、基本的にどのアクションもサイコロがたくさんあるほど強化されていきます、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、例えば、配達するアクションなんかは、何もない状態というか台数が少ない状態だったら、
うん、
お店から一番近い人にしか届けられません、
う
ん、
そうですね、
ですがサイコロ数が増えていくと、
うん、
その店から遠いところまで配達できるようになっていくと、
うん、
配達力が増える、
はい、アクションパワーっていうのがサイコロの数で決まっていきます、
うん、
なので、サイコロを振って出た目によってアクションがどんだけ強くなるかっていうのが決まるんですね、
うん、
でもちろん、いろんな、まあ、コストを払うことでそのサイコロの操作とってはある程度できたりするんですけど、
うん、ね、
でアクションを打った後、
うん、
ここがちょっと、まあ、このゲームの肝のところなんですけど、
うん、
使ったアクションに置いてたサイコロっていうのを全部一回振り直します、
うん、あ、そうそう、
はい、なので、たくさんあったやつらが全部いろんなマスとかいろんなアクションに散らばるんですね、
うんうん、
なので、いわゆるマンカラにちょっとアクション的には近いんですよ。
なるほど、
はい、まあ、果物集めってゲームとかが近かったり伝統ゲームでマンカラっていうのがあるんですけど、あれはなんかアクションというか、
うん、
ここの場所って選んだ場所のものを使ったらそこから円状に、
1個ずつ
1個ずつ物を配っていくっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、それと同じようにここも使ったやつは1回サイコロを振ることでバラかすんですね、
う
ん、他のところ
で、そうです
ね、荒々しいマンカラなの。
そうだから同じアクションを連打することができないんですよ。
あ、できないね。
したとしても弱い。
そうだわ。
っていう風になっているっていうバランスを取れてるのがこのゲームの実は一番の魅力です。
本当だ。
たまたま1のところのやつサイコロいっぱい使って、
うん、
また1をいっぱい振ったらもう一回できるけど、
そうですね、
けど大抵はばらけるんで、まあ、
他のアクションを打っていきつつやりたい一番本命のアクションにサイコロが集まるのを待つというのを、
うん、
バランスよくやっていかないといけないっていうのがこのゲームのミソのところになってます。
そうですね、あと6のサイコロっていうのも特徴的よね。6振ったらあのバカンスに行っちゃうから、
うん、そうですね、
その従業員を使って何とかするみたいな、
はい、アクションが5個あると言ったんですけど、
うん、
サイコロの目は6個あります、
うん、
6の目が出たら何があるかと、
うん、
まあ、大体のゲームだと6の目って強いアクションになるんですけど、うん、このゲームはデメリットとメリットが表裏一体です。
そうですね、
はい、まずバカンス6の目が出てバカンスに行くと、うん、枠外に一回飛び出します。でその後次のターンにコストを支払うことで好きなデメとして扱うことができるようになる、
うん、そうだからどこにでも置けるっていうのはメリットである。
そう結局まあどのアクションにもなってくれるので強いっちゃ強いんですけど、うん、その分コストは支払わされるっていうのが一番のネックになってます、
は
い
うん、そうですね、
はい、というわけでじゃあこのゲームを遊んでみてイカさんどこが一番面白かったですか。
このゲームね資源がないのよ。
おお、なるほど、うん、
だから普段やってるワーカープレイスダイスプレイスよりも、うんうん、ちょっと感覚的に、
うんうん、
あ新しいゲームやってるな感がすごく強かった。
あ、そう、なるほどね、
うん、あそういうやり方もあるんだね。そのダイスの1個が、
うんうんうんうん、
ワーカー1人分っていうのじゃなくてなんか概念みたいな感じで、
うんうんうん、
なんか3個集まったらなんかできるぞとか、
だから優秀な従業員って感じ。
そうそうそうそう、だからそういう感じなのですごい僕はこのゲームに新しさを感じました。
なるほど。リエさんはどうでしたか。
ああ私はまずカップケーキのレシピを開発するのが一番面白いかな。
ああなるほど、ね、
確かに。
パッと見まあ見た目で惹かれたっていうところもあるんですけど、うん、土台と上のクリームを合わせて、
うん、
カップケーキ作るっていうところだけで結構見た目的には可愛いので、
うんうんうんうん、
それが面白いかな。
綺麗にハマるっていうかね、うん、なんかこういうカップケーキだみたいなね。
そうそうそう、う
ん、
はい、私が面白いと思ったのは、
うん、
点数の取り方っていうのがいろんな種類があるところですね。
なるほどね。
まあ、このゲーム先ほど言った通りカップケーキを配達して点数を得るっていう言い方はしたんですけど、
うん、
それ以外の方法でも点数を得ることができて、うん、まあ、例えば宝石のきらめきよろしくですね、
うん、
目標タイルっていうものがゲームの最初にランダムに、盤面に出てきます。
そうですね、
はい、でまあ、宝石のきらめきの貴族タイルだったら、うん、早取りなんですけど、
うん、
これは達成したら全員が点数もらえるものになってて、
うん、
まあ、例えばカップケーキをたくさん完成させたり、
うん、
いろんなところに、配達に行ってたり、
うん、
みたいな特定の条件を満たすと点数がもらえますよ、
うん、
ってものになってて、まあ、さっきこの収録直前にプレイしたんですけど、
うん、
私はめっちゃ配達したんですよ、
はいはいはい、
5人のお客さんに配達してて、りのりさんは1人にしか配達してないんですけど。
そうですね、全然配達してなかった。
でもりのりさんが買ったんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでこのゲーム別に配達することだけが点数にはなるわけではない、
うん、
っていう風になってて、
なんか何かが噛み合うとすごい伸びるのよね。
そうで、まあ、例えば各ラウンド毎ラウンド、うん、点数を得るタイミングというのが絶対発生したりとかするので、
うん、
その基礎収入を上げるっていうやり方もあるし、
うんうん、そう終了条件がさやっぱ70点になったら
そうなって一番最後までやる、
うん、そうそうそう、だからまあ終わるところに行くたびに何やろ、点数が増えてくるたびに増え幅が大きくなる、
うん、そうですね、
で加速する感じはあるかな、
うん、そう拡大再生産的な感じですね、
うんうん、
ラウンドごとに点数がパンパンパンって伸びるから、
うん、
気持ちいいんだよ。
そうですね、なんか最初のペースでやってるとどんどんああもうこんなに点数取られてるみたいな感じになる、うん、
あとまあ毎ラウンド増える得点の取り方っていうのが、
うん、
そのレシピ点みたいな、
なんかこれは生産力と売上、
うんうん、なんか
2つトラックがついてるんですよね。
それってね、なんかどっちかを極端に上げても点数増えないんですよ。どっちか低い方の点数が常に毎ラウンド入るんで、
はい、
それやのに何かのアクションを打つとどっちかだけがペッて伸びるから、
そうそうそうバランスよくやらなかったね、うん、ま
あ、カップケーキを完成させたら生産力が上がって、
はい、
で配達をしたり、
うん、
お店を建てたら、
うん、
売り上げが上がるんですよね。
そうなんですよね、
はい、なのでそれらをバランスよくある程度やると、毎ターンの基礎収入としての点数が増えていく、
うんうん、
でもちろんそれを片方だけに偏らせたとしても、
うん、
ちゃんと配達をやったり、
うんうん、
あるいはその貴族タイル的な目標タイルっていうのをクリアしていくことで点数を稼ぐこともできる、
うん、まあやそれもあるよね
というバランスになってるんですよ、ね、
サイコロの 1,2 のアクションが生産力で 3,4 が売り上げのやつない、
うん
うん、だからねやっぱね5のお姉ちゃんが強い。
確かに、
うん、
パッケージのねど真ん中にいるお姉さんですから、
ね、5のお姉ちゃん、ね、
そうビッグパッケージにも触れないわけには僕らはいかないわけですけ
ど、
パッケージが4人、
うん、
キャラクターが描かれてて、
うん、
5のデメのワーカーに対応するお姉さんが真ん中にデデンといてるんですよ ね、
そうですね。
このお姉さんがねすごい魅力的な感じなんよね。
そうですね、可愛いですよね、うん、
この カップケーキヘンバヤのイラストの人、うん、すごい俺お気に入りなんですよ。
でもこのお姉さんちょっとねバチバチにタトゥー入りすぎやねんな、
うん、ちょっと強めですね。だからねあのキャラの個性がめちゃくちゃ強いんよこのゲーム。
あーそうかも。
その中であのひらめきお姉さん、
うん、
これ誰なんやろ、オーナー
なの、オーナーなのかな我々なのかもしれないですね、
うん、そのこの一番右上にいるお姉さんは普通かなって思ったらちょっと緑入ってたりするんですけど、うん、
個人ボードの右上
に、うん、そのこの人がね普通に見えるっていう
でもね気づいたらねいけないことに僕気づいてしまったんですけど、
はい、
あの個人ボードには5人ワーカーが描かれてるんですよ、
うん、
1,2,3,4,5 のデメが、
うん、
そうですね。
でもパッケージね4人しかいないんですよ。
あ解雇
そういや解雇じゃないと思うけど、3のデメのお兄さん、なんかイケメンのお兄さんがいてるんですけど、うん、この人ねパッケージ出てきてないんですよね、
まあ、3の人は店の人じゃないんですよ、工事する人やから。
あ、だ
から、
ね、お店を建てる人ですから、
あの黒柳コアラ作るための人やから、
ね、黒柳コアラって何新しいキーワード出てきたけど、
いやこ の, あの店の絵が頭があのなんか マッシュルームカットみたいな感じで下がどうもコアラに見えて仕方がないんです
あこれ目ね、
目ね、目目真ん中鼻で口が入り口か口みたいになって
ラジオで伝わるかよ
いやだからカップケーキいっぱい買っていただいて黒柳コアラ見ていただ
くコアラかな、ラックじゃないかな。
そこはね見解の差があるんであのまたあのカップケーキ
学会ランクしてもらってい
っぱいやした人はあのこれどっちやっていう、どっちにも見えないの方が多数やと思うけど、まあ、お話は欲しいなと思っております。
なるほど、ね、
珍しく私今回買って、うん、なんていうのチップとか分けたんで、
うん、
そのチップとか分ける時の注意点なんですけど、
はいはい、
土台がシングルとミックスとかに、
はい、
土台とクリームはシングルとミックスに分かれてるんですよ、
はいはいはい、
だから雑にあこれ同じ形やから同じ袋やなっていう風に分けると地獄を見ます
確かに、
うん、
結構細かく分けてる方がいいかもしれないですね。
そうね、袋は細々分けてください、う
ん、最初から袋入ってたもんね。
確かに、なんかさ、エカさんが言ってたみたいに結構プレイ感が新しいからさ、
うん、
ちょっと最初戸惑うよね。
ああそうですね、
うん、
ルール自体も別にテキスト量が少ないわけではないので、
うん、
まあちょっとある程度インストしながらっていう部分だと時間がかかるかもしれないです。
そうでも慣れると、うん、早くなるので。
そうですね、
あとまあ3人の時は若干初期セットアップめんどくせえなみたいな。
そうそう、4人やったら全部使うねんけど、うん、3人やったらこれを抜いてください、これを抜いてくださいみたいなのはちょこちょこあるかな、う
ん、いやそれを突破してでも面白いゲームなので、
うん、そうそうそう、は
い、ぜひやってほしいです、
ね、ぜひ、
はい、
みんなやるがよい。
はい、
はい、というわけで今回紹介したゲームは、
カップケーキエンパイアでした。
はい、
はい、
エンディング、グー
だいぶ尺取ったな、はい、というわけでエンディングでございますが、
はい、
ボドタのコーナー、
おったおった
今回もですね、イカラジスタの皆さんから届いたお便りを紹介するコーナーでございます。
よう覚えてたね、
はい、毎回言っていかないと決め手がないんでね
わかる、
はい、というわけで、ハッシュタグイカラジをつけてつぶやいてもらった投稿を勝手にお読みするコーナーでございます。
はい、
一つ目、グランドアゲームズ広報さん、本当にマジで宣伝お願いしたわけじゃないんですけど紹介いただきました。特に何も言われてなかったのでめっちゃ驚きです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして相変わらずお客さんのゲーム説明は最高です。みんな聞いて、イカラジは前半の雑談最高やでと、はい、ということで、まあ、これを聞いてる人はみんなそれが伝わってるのであれですけど、はい、というわけで前回ご紹介しました軍師軍略の話で、その版元の、グランドゲームズさんから俺のお便りが届いております。
やったー、
ありがとうございます。
全く何も言ってなかったからね。
そうなんです、ね、しかもさ別にアップしたいよとも言ってなかったから、
う
ん、勝手に見つけてくれ
て勝手に見つかっちゃったからね。それは恥ずかしいね。
ありがとうございます、はい、お褒めいただきありがとうございます。
はい、
はい、続きまして、
はい、ちびまる子さんから、軍師軍略めっちゃくちゃ面白そう、これはマストバイかも、説明も的確でとても分かりやすかったです、いいラジオ聞いた、今までふざけたお便りしか送ってなかった僕をぶん殴りたい気分です。あ、そういえばリスナーの呼び名、僕が応募してたやつ落選してたんですね。はい、長いからです
確かに
残念ながらね、僕の記憶より6バイトしかなかった
残念ながら多分ちまる子さんも採用されるとは思ってなかったと思うんだな
確かに、
やる気は満ちてた。
確かに2回来たからね。
そうそうそう。ね、あの、軍師軍略の説明良かったっ、
ね。ありがとうございます。
もう、OK さんがね、どんどん実力をね、上げていってる。
いや、でもちょっと今回はちょっと分かりづらかったかな、反省してるんだな、実は。
いや、
カッケキンパイの説明は難しいんだな。
だから、やってほしいっていうのは伝わった。
そうですね。そうですね。
ちょっとよく分からんかった人は一回やってみてほしいっす。
確かに。
とりあえず、間違いなく面白いのは間違いないっす。
ほんとほんと、あの、見た目もいいし、あの、おなごとできる。
そうですね。
うん。
けど、はい、モテギです。
はい、
インストうまくやらないとモテない形
で、ね、はい、というわけでこのような形でですね、ボドタのコーナーとしてハッシュタグイカラジひらがなイカカタカナラジでつぶやいていただけますと読み上げることにいたしております。
はい、はい、もうほんまね、もう全部読み上げるんで、
はい、
イカラジスタはもっと頑張ってほしい。
そうですね、今回ちょっと少なかったよみんな。
おそういう、おっと下手に行こう。
お願いします。
お願いします。
そのコーナーが消えたらマジでエンディング喋ることないんで、
お願いします。お願いします。
喋ることあったわ。
あの、
ね、告知します。
はい、告
知ね。はい、ちょっと前回引き続きの告知になりますが、
はい、
私、OK さんがですね、うん、作成しましたマーダーミステリー、
うん、
リフレインシャッフルがですね、
うん、
この度10月から、京都で公演開始いたします。
うん、
はい、
始まる。
はい、三劇ループマーダーミステリーということで、まあ、名前にある通りですね、ループものとなっております。
うん、
で、よくあるループものやんけ、というふうなこととはちょっと違うような、ちょっとしたギミックなんかも入れてますので、うん、ぜひお楽しみいただければなと思います。
はい、
で詳細に関しましては、まあ、こちらブログの方でも掲載させていただきますし、
うん、
Twitter でもご紹介しておりまして、
うん、
今10月1日の公演はもう満席になったということなので、
うん、
まあ、第2回、第3回っていうのも徐々に案内が出ておりますので、
うん、
ぜひぜひ、ご出席いただければなと思っております。
はい、
ぜひ、はい、場所に関しましては、京都府の、喫茶フィガロさん、
うん、
喫茶店を貸し切ってですね、
うん、まあ、
雰囲気抜群の中で、ドリンク付きで、チケット販売しておりますので、
うん、
はい、皆さんぜひ、ご参加ください。
いやご参加してみたい。
そうですね、イカさん
って言うだけ。
イカさんマーダーミステリーちょっと苦手なんじゃないですか。
見てみたい。
横で見てみたい。
はい、あのドリンク飲みながら、
なるほどね。完成したいと。
はい、
はい、こんな感じで告知は以上となります。
はい、はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
@ikaraji です。
で今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
イカがー